ございます。
おはようございます。
今日も4月5日受難のこの主の日ともに招かれて、また様々な形でですね、主に礼拝をされることができます。恵みを感謝いたします。本当に今ですね、私たちはここにおられる ほとんどの方はですね、人生始まって以来の経験をされているんではないかと思います。私も人生始まって以来、また牧師として召されて以来、その未知の経験に置かれている、そういう実感ですね。先週はですね、3つの密ということがね、私たちがなすべきことの一つとしてありますという話をしました。密集、密接、密閉ですね。今はですね、こうやって開放してますから、本当にだから間をね、開けていくことを心がけていますし、また手洗い、そして消毒、そしてマスク、そして換気、いろんなですね、今本当に普段しないような意識を持って、その感染予防に努めているかと思いますが、でも集まることが命を脅かすというですね、そういうことの中で、私たちはこの御言葉に集まることを、かの日が近づいているのを覚えて、やめないようにという御言葉を、どのようにですね、私たちは、ね、それを自分の中で、その統合しながら実践するのかと、ね、何か悪いことをしてるみたいな、とかですね、思うかもしれません。でも同時に思うんですね。だからこそ私はこうしたらこうなるというですね、完全な策はないということです。こうすればもう大丈夫っていうのは言い切れない、それが人間なんだということを思い知らされるということでもあります。かつてのですね、私たちは本当にいろんな疫病を経験しました。特にですね、その紀元300年のですね、までに猛威を振るったあのペストですよね。あの時にですね、まさにですね、多くの人々がものすごい数で亡くなっていったわけですが、でもその時に本当にですね、ローマが国の、信仰というふうに決めるぐらいの爆発的なですね、このクリスチャンが増えていったという事実もあるんですね。その理由はとか述べますが、まさにですね、神様はいろんな理由をその持って、またいろんなその機会を持って、私たちが誠の神様に向くようにしてくださっているのは間違いないというでしょうね。だから今回のことはですね、人間の小手先の知恵ではなし得ない状況にもう置かれているわけです、ね、どうなるかわからない。だからこそ命の主である神様に向く。だから皆さん共に祈りましょう。先ほども祈りましたように、私たちがまず本当にですね、整えていくように、そして私たちが主の死を告げ知らせていくものと整えていくようにですね、まさに命の主権者である神様に心が向けられていく時ではないでしょうか。主の守りへの信仰を増し加えること、そして隣人愛の実践に深く立ち、私は日々過ごしていきたいと思うんですね。そしてその原点になるその福音の真髄がまさに十字架、復活であります。そしてゲッセマネの祈りの後にイエス様が捧げた祈りがこの言葉なのであります。30ですね、今日はこのところを見ていきたいと思いますが、まず33、34節読みましょう。皆さんで3、はい。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。
父よ、
彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。そうですね、33節にありますように、ここにですね、この聖書はさらっと書いていますが、イエスと犯罪人と十字架につけたとあります。皆さん、この十字架の場面を目を閉じたら、もう本当にそこに現れてくるほどですね、皆さん何度も聞いたことがあるかもしれません。イエス様は神の子であり、全くですね、罪がなかった、真っ白な心を持っておられた、罪が全くなかったお方だからこそ、壮絶なですね、苦しみを経験されてゲッセマネの祈りをされたんですよね。でもイエス様は39回の鞭を打たれました。もう一度皆さん思い返していただきたい。当時の鞭は 動物の骨と鉛が埋め込まれている虫でありました。何度も何度もですねそれを体に打ちつけられたら体からですね本当に血がほとばしりますよね。まさに瀕死の状態、半死半生の状態まで鞭を打たれて、そしてその後に意識量ほどあるその道のりを自分のかかる十字架を背負わされた。30キロほどの重さがあったとも言われます。何度も何度も倒れながらそのドロドロさ、十字架の道を歩まれた。そしてゴルゴダ、まさにこれはドクロという意味ですよね。ラテン語ではカルバリーとですねちょっとこう聞こえよくなりますけども、ゴルゴダなんですよ。本当にですねこれはまさに本当の極悪の犯罪を犯した人がかけられる刑場です。晒し者だからどこからでも見えるところにあったんですよね。そしてそこにはですね本当に犯罪者のその亡骸はそこら辺で捨てますから、だからドクロが実際ゴロゴロあったと言われている、だからゴルゴダとも言われたと言われるんですね。そういうところにイエス様が引かれていった。そして十字を組んで両手両足にあの太い釘を打たれて、そして掘ってあった穴にドスンと十字架が立てられる。全ての体重が両手にそして足にかかるわけですね。ものすごい激痛です。肉が伸びる。だから何度も何度もですねそれをその和らげるために何度も何度もですねその自分の体を引き上げるということを繰り返すんですよね。もう本当に真綿でですね首を絞めるようにじわじわとしていく。すぐに終わらないんですよね。長い人で1週間かかると言われます。だからものすごい痛み、だからですね本当に叫び続ける人がうるさかったので舌を切ったという記録まであるんです。それだけもことらしい刑をイエス様が受けられた。そして最終的にはですねこの十字架というのはですねこの心臓破裂かそれか窒息と言われます。つまりですねこの首が圧迫されるわけですよ。そのような状況で亡くなって、ものすごい壮絶な苦しみです。肉体的に極限の苦しみ。でもイエス様の苦しみは肉体的のみならずこの精神的な、蔑まれ、罵られ、そして拳で殴られ、でもイエス様は一切ことを発しておられないんですよね。その間もそして何よりも、わあ神わあ神どうして私を見捨てるんですかと地の神に語られたことに対して地の神は全くの無言。つまり地なる神様とのあれほど親しかった関係が断絶されるという、これが一番も耐え難い苦しみだったのがあります。肉体的、精神的、霊的な苦しみをイエス様はこの十字架で受けられたんですよね。そのことを私は今一度覚えたい。それをですねたった一行で十字架につけたと書いてあるんです。本当にさらっとですね、しかも犯罪人、本当の犯罪人と十字架につけられた。ゴルゴダには3本の十字架が立ったのであります。そしてそのようなですね肉体的、精神的、霊的に苦しむこの極限の苦しみの中におられた中で、死にゆく中でイエス様の口から一番最初に出た言葉、ね、それまで無言だったんですよ。一番最初に出た言葉、十字架上では7つの言葉を言われてますが、一番最初の言葉がこの34節の言葉だったんです。もう一度ですね過去の中をそういうことをね本当に覚えながら告白しましょう。皆さんで3、はい、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分では分からないのです。そうです、一番最初は父よだったんです。つまり天の地なる神様、アバ父、お父ちゃんというあのイエス様はこういう野菜ということを弟子たちに教えられましたよね。また6章でいよいよガイドラインです。アバ父よと親しく祈っていいんだよと、その祈りをイエス様はここで捧げられたのであります。もう苦しみの極地、何が起こるか分からない、もうどうしていいか分からない、絶対絶命、そういう時に私たちはどうですか、どこに向きますか。イエス様は父なる神にまっすぐに向いたんですよ。 私は思いましょう。私もですね、今本当にどうなるかわからない、先わからない、これは別に、ね、今だけが起きていつもあるでしょう。人生にはどうなるかわからない、パニックになることあるでしょう。でもその時に父よと神様に叫びたいのであります。皆さんどうですか、この過ぐる1週間ですね、何度父よと叫びましたか、ね、父よの前にね、他の人の名前を叫んだりしませんか、ね、間違っても神よでもって金よって言わないようにしてくださいね。やっぱり金が大事だ、ね、やっぱりね、信用できれば金だとかね、タンスを見ないでくださいね、まあ、タンス預金というからタンスがあるわけじゃないですけどね、今本当にですね、多くの人がもう本当に自粛だけ言って、ね、自粛だけ言って、ね、萎縮してるんですよ。自粛と萎縮は全く違う。私たち信仰者はね、社会のルールに従って自粛はもちろん必要です。でも萎縮はしてはならない。神様にもっともっと心を開くんですよ。自粛はしても解放しましょう。アメンと言いたいですね、私は ね、神様に解放です。つまり神様とのパイプがもっともっと広がっていくんですよ。それが父よです。ね、だからイエス様はね、もうね、人から見たらね、もう最悪なんですよ、ね、多くの人は見たんですよ、イエス様のね、その十字架の姿を見てね、ああイエスキリスト大したことないじゃないかと、あんだけね、勇ましいこと、愛のあることを言って多くの人々をね、ゾロゾロと引きずりて歩いたけども、結局死ぬんかいという見方ですよ。これが人間の見方です。でも違ったんですよ。イエス様は父よと、一番最悪な状況だかの中で、神様との中にその向く度合いが全然違ったんです。神様、あなたに私は信頼します。たとえあなたが無言でもね、私はあなたに信頼します。私もどうでしょうか、私もね、どんだけ祈ってもね、全然この反応がないという感覚に取られることないですか。祈った時にのれんにまさに腕押しみたいな、まさにイエス様はそういう状況だったんですよ。そういう状況をイエス様も経験されたということを忘れないでいたい。だから私たちは励まされるんですよね。だから私たちもたとえ私たちの願う手応え感がなかっても、祈り続けることをやめない、祈り抜く、そのことを私はここから教えたい。だからイエス様が父よと言われたからですよ。そして皆さん、イエス様は何を言われたんでしょうか。もう一回始まりましょう。父よから3、はい、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。そうですね、イエス様が父よと叫んだと言われたことは、彼らを許してくださいという、彼らが裁かれないように許しを願う、救いを願う祈りだったのであります。皆さん、彼らとは誰ですか。彼らとはですね、少なくとも目の前にいるローマ兵でしょう、ね、実際ローマ兵というのはですね、救いという定義は力だということを思っていたんですよね。力だと。そしてもう一人はユダヤ人の指導者でしょうね。まさにイエスの死刑を要求したユダヤ人の指導者たちのことです、彼らは。そしてまた彼らとは誰でしょう。それは群衆ですよね。皆さん、今三種の人間を言いました。ローマ兵、ユダヤの指導者、群衆、共通していることがあるんです。ローマ兵は力こそ救い、つまり自分がということです。そしてユダヤの指導者はイエス様が現れるまでは群衆の多くの人々の関心は彼らに向いていた。彼らはことさらに褒められることを喜んでいたんですよ。だからこれ見よがしに、みんなのいるところにわざわざ行って両手を広げて天を上げて祈っていたんですよ。そんな人いませんか、皆さん、ね、私の祈り見てみたいなね。そう、祈りとは言わない。それはですね、パフォーマンスですね。祈りは神様にされるものですよ。でも彼らはですね、褒められたかったんですよ、ね、自己承認欲がものすごくあった。私たちもそういうことないですかね。つまり自分です、神より自分。そして群衆はどうですか。1週間前、つまりこの 最初のこの日曜日はイエス様大歓迎した日ですよね。白の日曜日と言いますよね。イエス様が来られる道をですね、本当に服を引き詰めたぐらい 大歓迎したんですよ。あなたこそ私を救ってくださるホサナ、祝福あれと。ホサナとは今主をお救いくださいという言葉ですよね。ダビデの子です。つまりイスラエルの国をローマの支配から解放してやる政治的な革命家としてみんな迎えた。でもイエスはそういう立場としては来らなかった。あなたを罪と死からの縛りから解放するために救い主として来たんだというふうに何度もおっしゃっておられる。でも群衆願いは違った。その願いと違うということが分かるとコロッと態度を翻して十字架につけようと叫んだ。つまり皆さん最初のこの人間はみんな一緒なんですよ。人を言えば自己中心です。自分が一番です。であれば彼らとは誰でしょうか。同じ自己中心を持つあなたです。私たちです。彼らとはローマ兵、ユダヤの指導者、そして群衆、そして私なんです。つまりこの群衆の中に私がいたんです。皆さんそのことをね、私はこの受難の時に特に覚えたい。皆さんも映像で見たことがあるでしょう。パッションとかいろんな映像で、その時に十字架につけようとあの手を振りかざしたその中に私もいたんですよ。その私のために父よ、彼らを、私をあなたを許してくださいと主は祈られたのであります。裁かず救ってくださいと。そしてイエス様はこうも言われた。彼らは何をしてるのか自分で分からないとまで言ってくださった。皆さんこれは不思議かもしれません。彼らがしていることは分かっているはずですね。イエスを私は今十字架につけて殺そうとしている、これは分かっているはずですよね。でもイエスの言われた意味はそうではない。つまり今目の前にあるいるイエスキリストが人となられた神なんだと。人となってあなたのために今十字架にかかって罪をあがろうとしている救い主イエスなんだということ、あなた方が長年待ち望んできた救い主ということを、その救い主を十字架に死に終えようとしていることを彼らは分かっていないんですということです。皆さんこのことは私の中にはあるんじゃないでしょうか。分かっているけどやめられないことも含めて知らずにやってしまう、知らずに神を傷つけてしまう、知らずにですねもういっぱい御言葉も聞いているのに神様の言うことを考えたり語ったりしてしまう。どうでしょうか皆さん。本来ならね、私たちは聖餐に預かることは誰一人できないんですよ。ふさわしくないからです、ね、聖書は言いません。ふさわしくない場でパンを食べね、この武道駅に預かるならばあなた罪を犯すって書いてあるんですよね。皆さん毎回毎回罪を犯してるんですよね。ふさわしくないまま。でもふさわしくないままっていうのが大事な、ふさわしくないままなんです。イエス様が十字架にかからなければ。そのことをねよく父なる神はイエス様がご存知なんですよ。私はどうしたらふさわしくなれるんでしょうか。一日一善いいことしたらですか。一生懸命聖書を読んだらですか。一生懸命ですね礼拝をね、今日もねやっぱりみんな自粛するから、でも私は来たで、イエス様来たからよろしく頼むで頼んでみたいなね、これご利益的な発想ですよね。一人抜きに出たことをしたからふさわしいんですか皆さん。もしそう思ったらね、今その考え方をね主に下げましょうね。そんなことほんまにありませんか皆さん。ユダヤの指導者あったんですよ、さっき言いましたよね。私はちょっとでも人と違うことをしたらねちょっと褒めてみたいな、そういう心がどっかあるんですよ。違うんです、全くありません。どうしたらふさわしくないのか、それはまさにここですよ。一人をなるイエス様は全く罪がなかったから身代わりになり得た、ただ一人の方です。歴史的に世界中で、だからこのイエス様がこの十字架にかかって死んで死にかかって復活された救い主、私の救い主として信じる、信じ受け入れる、 そしてあなたこそ私の主ですと、どんなことがあっても告白をし、そして神様に報い続けることを諦めない、このイエス様をお迎えすることこそがふさわしくなることができる唯一の道です。皆さん、これが聖書を言っている真理なんですよ。ローマ書12章1節もそうですね。清い生きたものとして捧げなさいという、あの清いというのはイエス様を信じるゆえの清いです。イエス様を信じたら清い衣としてイエス様を来たというふうな表現も言われています。父なる神から見たらもうあなたは清いんです。だから聖なる使徒、聖徒と呼ばれるんですよね。このことを主が成し遂げられるために、この十字架がどうしても必要だったのであります。皆さんいかがでしょうか。だから壮絶なまでの死が必要だったのであります。なぜ私たちの罪はそれほど深いからです。そんな軽い裁きではダメだったんですよ。それをでも私たちが受けると、私はもう裁かれるだけです。だからイエス様が身代わりに死んでくださって、蘇ってくださったのであります。これがこの十字架の意味であり、この第一声がその祈りなのであります。父よ、彼らを許してください。父よ、あなたを、私を許してください。あなたは何をしているのか自分でわからないのです。ヘブル書2章9節には、その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものですと書いてあるんですよ。全ての人のために、そしてたとえあなたが世界に一人しかいなくても、あなたのためにこの死は味わわれたのであります。そして私たちが罪を持っているその状態の時に、このイエス様は十字架に立ってくださった。ここに愛があると、聖書は何度も何度も告白をしているんです。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ、ニコの死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらのことです。それだけでなく、私たちの主イエスキリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。このイエス様の壮絶な前の死と、この祈りに預かって救われた私たちのすべきこと、最後に申します。それはこの愛を一心に受け継ぐことです。皆さん、この愛を体験しておられますか。この愛は十字架と復活から流れてくるんです。だからイエス様を会うことをやめないで言いましょう。何があってもです。この無条件の愛をいつもいつも味わって、この愛で皆さんの愛情タンクを満たしていただきたい。愛情タンクはね、この愛でしか満たされないんですよ。人間愛ではいっぱいならないんです。だからこの愛情タンクをこの愛で満たしましょう。そしてこの許しをいただきましょう。これをまずすることです。そして次にすること、この愛で愛していきましょう。あなたの大切な人、この許しで許していきましょう。私たちはそのことを御霊によってなすことができるんだと約束されています。自分の力ではダメですよ。だから向くべきイエス様に向いて、御霊によって、主よ、こんな愛と許しをいただけていることを感謝します。この愛と許しを流していきたいです。どうかそのことを聖霊様なさしめてください。私の中にそれを塞いでいる線がならば、その線をどうか解き放ってくださいますようにと祈っていきたいと思うんです。皆さんいかがでしょうか。私たちは本当にこの許しを実践することは難しいかもしれません。でも先人の信仰者の中に、この許しを実践した人がたくさんおられます。私たちもそのことに習っていきたいと思います。この本当に疫病で苦しむ中で、 本当にですね、この呼吸器を私ではなくてあの人に渡してくださいというふうにこの愛を実践したその信仰者がいるとも聞きます。そして本当に私たちのすべきこと、それは自分の命を捨てて他者を生かす、まさにこれがこの十字架の真髄ですよね。そのことを私たちは覚えてこの実践するものとならせていただきたいと願います。この1週間もこの恵みの中に生かされていきましょう。そして自分の命は神様がいただいたものであることを覚えて、この命を本当に義と義の中でこの命を本当に差し出すことを通して他者が生きるということの実践をもしていきたいと願います。まずは祈りからです。私たちの守りとともにこの愛を実践できるように祈りを下げていきたいと思います。祈りましょう。父なる神様、ありがとうございます。主が私たちに十字架の贖いの技をなしくださったことを今日もう一度深く心に刻んでくださって感謝をいたします。この十字架の愛と許しを私をいただいているゆえに、この愛と許しを流すことができますから感謝します。どうぞ私たちを本当に罵る者がいたとしたら、イエス様に倣い罵り返さず、本当に愛を持って真理を語る者となれますように。もし世の中のいろんな不安に聞きすぎることなく神様の御声をそれ以上に聞くことができますように助け導いてください。私は弱いものですから、互いにそのことを励まして祈り合って、これからまた使わされていけますように助けてください。感謝します。心合わせイエスキリストの皆によって祈ります。
アーメン。
応答の賛美をお下げいたしましょう。新聖歌113番を持って主を賛美いたします。